移住企画上越に I ターン FMJ 林田です。今月は糸魚川特集です。今日は糸魚川市マセグチ温泉のゲストハウス三楽にやってきました。権現荘の手前にあります。もともとは旅館だった建物です。三楽代表の坂井真一さんには以前このコーナーにご出演いただいています。では建物の中に入ってみます。館内に入ってまいりました。では中を案内していただきますね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
中に入るとすぐにリビングのようなところがあるんですね。
そうですね、ここはお客さん同士が交流を楽しむような場所ですね。そこがまあゲストハウスの大きな特徴の一つで、こういった共有スペースに出てきて、他の泊まってる人同士お酒を飲んだり、ご飯を一緒に食べたりして楽しむ場所ですね。
いいですね、旅の醍醐味ですよね。音が鳴るものがあったりとか、
まあ楽器はやっぱりそういったいつどんな人が泊まるかわからなくて、フラッと遊びに来た旅の人なんかがものすごくいいギタープレイヤーだったりとか、私ピアノ弾けるよとか、そういう人もやっぱりいるので、こうやって置いとくと自然と音セッションが始まったりだとか。
はい、ありがとうございます。廊下をまっすぐに進んで、あ、2階に上がっていくんですね。
もともとは旅館だったところなので、作りは昔の旅館っていう感じで、このように2階に来ると個室ですね、あくまで普通に個室になってます。
はい、そのうちの一つの部屋に今入ってきました。
一つ旅館やホテルと違うのは、上げ前据え前っていうあれでもないので、布団も自分で引きますし、好きに使っていただくっていう感じで。
ゲストハウスですもんね。
そうなんですよね。はい、
なるほど。
個室の部屋が何個かありまして、それとは別にドミトリーというお部屋があります。はい、ドミトリーというのは相部屋のことですね。
広いんですね、2階。続いてのお部屋が、あ、同じように広いお部屋ですね。
そうですね、ここはもともと宴会とかやってたね部屋でして、38畳あるお広間ですね。
ライブができそうですね。ライブがこちらで行われますかね。
はい、定期的に行ってます。
あと卓球台がある。
そうですね、卓球はね、やっぱりね、温泉地来たら卓球したいだろうということで、はい、僕も卓球好きなんで、はい、その球のラリーをすることで、はい、より交流をというところもありますしね。はい、
しかも卓球台風間ですよ。
あ、そうなんですね。
風間スキーの風間です。今の妙高市に風間スキーっていうスキー会社があったんですよ。
へえ、そうなんですね。
そこのメーカーの卓球台です。
あ、そうなんですか。
うちも風間の卓球台あったんですけど、今もあるんですけど使ってなくて、こちらではでもちゃんと活用されてますもんね。
そうですね、ずいぶんしっかりとした、さすが風間さんの台は違うなっちゅうこう感じさせるようなしっかりした台で、皆さん楽しくプレイしてますね。
1階に戻ってきました。薪ストーブがあるんですね。
そうですね、ロケットストーブというストーブの屋内版、火を囲んでみんなお酒飲んだり喋るっていうのもすごく楽しいもんで、我々の DNA にやっぱり昔から火を囲んでっていうのはあるわけですし、なんか落ち着く暖かさもそうですけども、火の揺らぎを見ながらっていうとね、心がなんかオープンになって、知らない人同士でもすんなり会話ができたりっていうのもありますしね。
糸魚川に越してこられてどのぐらいになりますでしょうか。
そうですね、もう震災の年に2011年に引っ越してきたんで、もう8年になりますね。
随分経ちましたね。
そうですね、さすがに8年ともなると長いですね。
もうすっかり慣れましたか。
もう本当すっかり慣れたというか、この間も東京に日比谷の方にちょっと行く機会があったんですけども、もう都会が怖くてビルが怖くてすっかりもう山暮らしというか、自然の中で生きるっていうのに慣れてしまって。はい、
こちらでゲストハウスを営み始めてどのぐらいになりますか。
丸3年立ったので4年目ですね。
いかがですか。
いろいろな思いもあって、まずやっぱり大変なこともありますし、まあでも楽しいですねやっぱり。
そうですか。
そうですね、単純にいろんな人が来るので、それは本当に楽しいですよ。 でやっぱり来るお客さん来るお客さんと交流をするの、僕自身もやっぱ交流するのよく話すんですよね。そうすると普段なかなか会わないような年代の人だとか、若い人もそうですし、年のいった方、あるいはいろんな職業の方もいますし、そういった方と酒を飲みながらじっくりとお話をするわけで、すごくね、なんかこんな山奥の田舎にいながらいい刺激をいただきますね。
顔の表情を拝見してると宝物を手に入れているんだっていう感じのご表情なんですよ。
そうですね、確かに宝物ですね。本当に大切にしないといけないなと。
以前ですね、酒井さんにお話を伺った時に、移住したくても実際は情報がないっていうのことをおっしゃられていたんですよ。で今はですね、家活糸魚川という空き家を紹介する、ホームページ団体ができています。一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川
ね、そのように聞いてます。当時前回出演させていただいた時、2年前だったかな、それぐらいだったと思うんですけども、また状況が変わってきて、より一層ね、移住したいっていう方も増えていますし、それに対応した行政の取り組みなんかもしっかりとあるようで、はい、はい、
そうですね。こちらにお泊まりになって移住先お家探すですとか、そういった方もいらっしゃいますか？
たまにいるぐらいで、それよりもここに泊まって家を探すっていうよりも、全然そんな気なかったけれども、糸魚川の能の自然の中で泊まってみて、一泊二泊としていく中で、いやこんないいところなのかと、ここちょっと本気で住みたいぞと、そういった家の情報とかないとか、そういったそのつもりなかったけどっていう人が結構いますね。
先日ですね、ゆとり館さんに伺ったんです。長者温泉ゆとり館、その時に酒井さんにお世話になったって奥村康子さんがおっしゃってたんですよ。
やっしゃんはもう友達なんで仲良くさせてもらってます、
ね、ご謙遜なさって、本当はたくさんお世話なさったんだろうと思いますが、今みたいなねご発言ですよ。じゃあお家を紹介してあげたりとかですか、どんな風にサポートして差し上げたんですか？
要はなるべくその現状をそのまま伝えるということで、いいも悪いも、確かにやっぱり春夏秋来るとですね、とってもいいところなんですけども、やっぱ人によっては実際冬が本当に厳しいんで、11月12月1月2月と、丸々4ヶ月1年の3分の1は冬みたいな感じで、特に僕もそうですけど、関東から来る人だとか、気象がね全然こっちと天気が違うので、この夏場のいい時に来て、冬厳しい雪の多くて、で毎日曇天で雪が降っててだとかって、そこを受け入れられないことには移住できないんでね、必ず一番厳しい時にしばらく、しかも来るだけじゃなくて1週間とか2週間だとかちょっといた方がいいよっていうのはみんなに言ってますね。
三楽にお泊まりになる方はどんな目的で来られる方が多いですか？
様々ですけども、一つは本当にこのジオパーク、世界ジオパークの糸魚川の自然を楽しみたい、スキーにしろ海にしろ山登りだとか沢登りだとか、あるいはその歴史ですね、ミュージアムがあったりだとかしますし、そういったのを楽しみたいっていう方がほとんどですし、あとは一部そのゲストハウスに行くことが目的に旅をしている人もいるんですよ。そこを拠点として糸魚川を情報拠点にして散策するっていうことなんで、来る人は全然糸魚川のことよく分かんなくて、いろんなとこ旅してますと、いろんなゲストハウスとかちょっと行ってますと、で来た際に教えてもらって、どこどこいいよっつって、それでそこ行くっていうような、だから逆ですね。
まず行っちゃうってことですね。で観光プラスアルファな感じですね、それは。
そうですね、ただの観光っていうよりも人との交流、それが僕であったりとか旅人同士だったりだとか、とにかく交流が好きな人が来ますね。
なるほど。ここは今秋ですけれども、まだ緑がほとんどで、これから紅葉きれいになっていきますか？
そうですね、11月、どんなもんだ、中旬から下旬ぐらいですかね。
でその後はスキー、スノーボード、シャルマンヒューチもありますもんね。
そうですね、その頃になるともう全国から あのパウダー好きがもうひゃーっつって集まってくるんでもう埼玉からこっち来てね、最初の頃は最初の 1,2 年はわーわー雪だ雪だっつって喜んでたんですけども、その後ははーっつってしばらくあの冬あようやくこっちの人が雪が怖いとか冬が辛いっていうのが分かってきたっていう感じで、ちょっとねあの暗い感じになってたんですけども、ここ始めてからはそうやって全国からね雪を楽しみに元気いっぱい来る人たちがいるんで、そういう人たちにやっぱり元気もらえますね冬は。むしろ今はどんどん雪降れと本当にあのお祭り気分で楽しんでます。
そして温泉もありますね。
そうですね、本当にまあこの辺は増瀬口温泉って言いまして、あのいくつか温泉宿もありまして、まあ、うちももともと旅館だったんで、もともとはねお風呂もあったんですけども、今はうちはまあシャワーしかないので、すぐ隣近所がね温泉日帰りやってますんで、徒歩圏内に歩いて行けるところなんで、そちらに紹介して行ってもらって楽しんでもらうっていうところですね。
そして年中カニが食べられるところですね。
そうですね、そこも本当に能のやっぱり得意なところというか、マリンドリーム行ってもわざわざそのカニを食べに埼玉の方から来てるんだよっていう人もいますし、カニがこんだけ安く大量に食べられるっていうのもなかなかないんじゃないですかね。
そのあたりも魅力ということですね。
そうですね、本当にこっちに来てびっくりしたのが、ご近所さんからね、うちカニ食べないけどカニいるっつってカニが回ってくるんですよカニなんて貴重な豪華なもの、正月ぐらいしか食べるもんじゃなかったですけども、カニが回ってくるんだこの辺は。それも1回は2回じゃなくて定期的になんかこうやってやっぱり回ってきたりとかもするんで、そういうところなんだとか。
いやそれはねここだけですよ、私上越住んでいてしないですよ、聞いたことないです。
能はやっぱりカニがね、あのマリンドリームでカニ横丁もあるし、結構そうやってカニ屋さんにね従事してる方、住んでる方いらっしゃるんで、そういうんで回ってくるのかもしれないですね。
すごいところですね、ではですね、こちらに移住することを考えている方にアドバイス PR も含めてお願いします。
まあやっぱそこに行ってみて、本当にそれこそパートナーを探すのと一緒でですね、バチッとあここだっちゅうのがあれば、そこがねそのあれだと思いますし、まあもちろんパートナーも離婚があるようにですね、やあの住んでみてやっぱり違ったっちゅうこともあるかもしれないですけども、その辺はまあ楽しみながら、それも含めて自分のしっくりくるところを求めて活動されるといいんじゃないかなと、楽しんでいただけたらいいなと思いますね。
ズバリ糸魚川市は移住におすすめの場所ですか？
ここは海もありますし山もありますし、まあ、自然が豊かで自然の恵みも多いんで、本当に天国みたいなところですんで、ぜひとも皆さん一度遊びに来て、あの移住を希望されている方なんかはぜひぜひおすすめしたいところですね。
お問い合わせはゲストハウス三楽、電話 070-3517-7106 070-3517-7106 番までどうぞ。ホームページがございますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。今日はゲストハウス三楽代表の坂井真一さんにお話を伺いました。坂井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば